告白せずして告白ができる30の方法。その1、告白せずして告白できる方法がある。あなたのことが好きです。付き合ってください。好きな人の目の前で恥ずかしい顔を荒らめながら告白をします。相手は驚いた表情です。ドキドキして心臓の鼓動が速くなる。些細な沈黙が続き、気まずい雰囲気が流れます。ほんの数秒の沈黙が何分も何十分もの長い時間のように感じられる。もどかしい。答えを迫られた相手はいろいろ考えた後、ようやく口を開こうとする。告白といえば直接本人の前に立ち思いを打ち明けることだと思っている人がいます。告白は本当に恥ずかしいものです。できれば告白をせずして上手に気持ちを伝えたいと思います。そんな気持ちから今回の作品が誕生しました。告白しか思いを伝える手段がないわけではありません。他にもいろいろな方法があります。手紙で告白をする方法、携帯メールで告白する方法、友人に頼って思いを伝える方法、そして告白をせずして告白をする方法。好きな人への思いの打ち明け方は本当に人それぞれであり、どれが最も良いとは言い難い。これらのどの方法でも思いを伝えることができます。手紙を書いて伝えたり、携帯メールで告白したり、友人に手伝ってもらって伝える方法などはすぐ想像できることでしょう。しかし最後の告白をせずして告白をする方法に関しては、具体的にはっきりはイメージが湧きにくいのではないでしょうか。きっとあなたは特に告白をせずして告白をする方法に一番興味を持ったことでしょう。告白せずに告白するとはどういうことなのか。そういう方法があります。私は好きな人に告白をしたいとき、この告白せずして告白をする方法をよく利用しています。告白は恥ずかしいので、何か気持ちを伝える他の方法はないかと昔から考えていました。今回はその方法を紹介します。相手にとってもソフトで柔らかく、自分にとっても傷つきにくい方法です。告白することなく告白をする方法は一般的に大人の恋愛の部類にいます。時間をかけてゆっくり行い、少しずつ思いを伝えます。早く結果を出したい人には向かない方法です。しかしこの方法は時間をかけて自分を知ってもらう方法ですから、成功率も高くなります。時間はかかるが、よく効く漢方薬のような感じです。告白といえば直接本人の目の前で告白することという方法しか思い浮かばなければ、今回は視野を広げるチャンスになります。場合によっては直接告白する方が効果的な場合があります。しかし今回のような告白をしないで少しずつ思いを伝えた方が良い場合もあります。あなたにとって一番の手段を選ぶと良いでしょう。告白とはいえ一つの手段しかないわけではないのです。告白せずして告白ができる方法も身につける。告白せずして告白ができる30の方法。その2、気持ちを伝えることには変わりはない。告白以外の方法を使って気持ちを伝える。告白は自分の気持ちをはっきり時間をかけずに伝えるための最も良い方法です。しかし告白はそれだけ敷居が高い。恥ずかしいからです。断られた時の不安が大きいからです。しかしちょっと待ってください。気持ちを伝える手段は告白だけだと決めつけていませんか。気持ちを伝える手段であるだけで他の方法だってたくさんあります。告白が恥ずかしくてどうしてもできなければ他の手段で気持ちを伝えればいいだけです。告白せずして告白する方法はその一つです。誤解してほしくないことは、告白しないからとはいえ気持ちを伝えなくていいわけではありません。気持ちを伝えるために告白という手段を使わないだけであり、気持ちを伝えることには変わりはないのです。告白という手段を使わなければ、その代わりとなる手段を使ってアプローチしなければなりません。気持ちを伝えるためにはそれなりの苦労や時間が必要なのです。私は個人的に告白が一番恥ずかしいと感じます。するまでの緊張感と、もし断られたらどうしようという言葉にできないことの不安は本当に心臓に悪い。寿命が縮むような気さえします。告白はせずして他の方法を持って気持ちを伝えようという手段に頼っています。話しかけることや話しかけることはそのための第一歩です。話しかけられるなら苦労しません。そうできずなかなか仲良くなれないから、あなたは苦労しているはずなのです。告白をしないからと甘い方法があるのではなく、別の手段で忍耐強く時間をかけてアプローチする方法に切り替えるだけです。告白がすぐはっきりと結果が出ることに対し、告白以外の手段で気持ちを伝えることは時間もかかり忍耐力を必要とします。自分に合った方法を選んでください。どちらも良い方法で人によりけりなのです。ちなみに私は告白せずして告白するタイプです。告白をした経験もあるのですが、心臓に悪すぎて自分には向かないなと思いました。そこで告白以外の方法を使って気持ちを伝えることにしたのです。昔からコツコツした努力が得意で、少しずつしたアプローチが自分に向いているためです。しかしそうは言っても、告白という手段が少し異なっているだけで気持ちを伝えることには変わりありません。それなりの恥ずかしさやもどかしさはしっかりあるのです。自分に合った気持ちの伝え方を見つける。告白せずして告白ができる30の方法。その3、付き合っているような状態を付き合っていない時期から始めればいい。告白せずして告白するとは具体的にどんなことを指すのでしょうか。じらさずにお話しましょう。ズバリこうした方法となります。食事に誘う、一緒に映画を見に行こうと誘う、一緒に遊びに出かけようと誘う、単純に会う回数を増やす、わざと頼み事をする、カラオケに誘う、悩みを聞いたり打ち明けたりする、授業でわからないところを教えてもらう、一緒に旅行に行こうと誘う、家に遊びに行っていいかなとお願いする、家に遊びにおいでよと誘う。具体的にはこうしたことを言います。当たり前のこともあれば、中にはおやと思うこともありますね。しかし似たような項目ばかりが並んでいると思いませんか。実際これらにはある共通点があります。二人きりの時間を作る、プライベートを話せる時間を作る、会う回数を少しでも増やす、コミュニケーションの量を増やす。これこそが告白せずして告白をするときのキーポイントです。最初に挙げた行動例はこのキーポイントが含まれた具体的な行動です。これらのキーポイントが含まれていれば、他の行動パターンでも構いません。一緒に遊びに出かけるときは、初めは大勢でも構いませんが、最終的には二人きりで出かけられるよう挑戦しましょう。コミュニケーションの量を少しでも増やし、プライベートのことを話せる中になり、二人きりの時間を少しでも増やします。告白はしなくても構いません。その代わりコミュニケーションの量を少しでも増やし、プライベートのことまで話せる中になるよう目指しましょう。少なからず付き合っているような状態になっています。付き合っているような状態を付き合っていない時期から始めるのです。実際に告白はしていませんし、付き合ってもいません。しかし友人関係の時でも付き合っている時のような付き合い方ができます。そうすることでそれなりの雰囲気になり、もしかして自分のことが好きなのかなとだんだん気づくようになります。お互いに会う回数が多くなり、コミュニケーションが増えていくうちに、あなたのことをだんだん理解してくれるようになります。こういう人なんだな、こういう性格の人なんだな、こういう考え方を持った人なんだな。いきなり告白ではなく、実際に自分のことを十二分に知ってもらってからアタックすることが大切です。長期間のお見合いのようにお互いのことを十分に分かり合うのです。それでいて付き合っているような疑似的な状態をわざと作り出します。あなたのことを十分に知った上で、この人ならいいかもと相手が思ってくれていれば、誘った時に OK と返事してくれます。あなたに対して好意的なら、一緒に旅行に行こうよと誘ってもいいよと答えてくれます。これが遠回しに告白せずして告白をして、相手もはっきり答えずして答えている状態です。もし断られたとしても、ショックは小さくて済みます。最悪でもまたいつもの友人関係に戻ればよいだけです。しかしうまくいけば、いつの間にか付き合っているという状態になります。あなたの誘いに対し、いいよいいよと次々に答えていけば、いつの間にか付き合っている状態と変わらない状態になります。気づけばいつも一緒にいる関係、こうした状態にまで持っていくことができれば、もう付き合っていることと同じなのです。これが告白せずして告白するということです。時間がかかり、会う回数もコミュニケーションの量も相当必要です。それだけの量をこなして、ようやく結果が薄らわかることです。しかし大人は理解を優先したお付き合いをします。相手のことを知らなくて誰がお付き合いをするのでしょうか。若い時ならただ好きという感情だけで良いかもしれません。しかし大人の恋愛では、相手のことを十分によく知ってからお付き合いをするようになります。 好きという感情だけでなく、相手に対して安心、信頼、信用も同時に求めるようになります。時間をかけて当然なのです。時間をかけないといけない。時間をかけないとわからないことだからです。付き合っているような状態を付き合っていない時期から少しずつ始める。告白せずして告白ができる30の方法。その4、告白を断られるとショックは大きい。誘いを断られることはショックが小さい。告白といえば断られた時のショックです。告白できない人になぜ告白しないのと聞くと必ずと言えるほど断られた時が怖いからという答えが返ってきます。本人の前での告白は相手にイエスとノーの2通りの答えしか求めないため断られる確率も大きくなります。2分の1の確率。50%。白と黒のどちらかを選びなさいと言われると選択に困る上相手を驚かせます。そんな時こそ告白せずして告白をする方法です。食事に誘ったり映画に誘ったり一緒に旅行やキャンプに行こうと誘います。もしあなたのことが嫌いならやんわり断られます。ちょっと用事があって行けない。キャンプは苦手だから。また今度にするよ。もう予定が入っているから。はっきり嫌だとは言いませんが柔らかくのと表現しています。これはいわばごめんなさいのサインです。小さな告白に小さく断られたのです。小さなアピールですから相手の驚きが小さく冷静に考えやすく返事もしやすい。たとえ断られたとしてもさほど大きなショックはありません。あなたのことを嫌いと言っているのではなくちょっとまだ早いですタイプではありませんと遠回しに表現しているのです。ショックが小さければ立ち直りも早くて済みます。しかしもし少しでもあなたのことを受け入れてくれるならいいよと答えることでしょう。食事や映画で一緒に過ごす時間を少しでも増やし自分のことをさらにアピールします。自分のことを積極的に話して自分のことを相手に十分知ってもらいましょう。まずは相手にあなたのことを知ってもらうことが最優先です。友人として話を始めることからで構いませんから会う回数を増やしじっくりコミュニケーションを重ねていきましょう。告白の第一歩はとにもかくにもコミュニケーションからです。小さな誘いからスタートする。告白せずして告白ができる30の方法。その後一緒に過ごした時間は2人を結びつける赤い糸になる。あなたは運命の赤い糸を信じますか？赤い糸とは運命の理想の人と結ばれている目には見えない糸のことです。生まれつき運命的に赤い糸でそんな運命の人と繋がっていることを信じるのもいいでしょう。ロマンチックで素敵な話かもしれませんが現実の赤い糸は自分で作り出し結んでいきます。初めからあるのではなく自分で赤い糸を作って結んでいくのです。ではそんな赤い糸の正体とは何なのでしょうか？それは2人で過ごした時間そのものになります。2人が一緒に食事をしたり映画を見たりする2人だけの時間が2人の距離を近づけて結びつけていく赤い糸になります。好きな人とお付き合いするためにはあなたが食事や映画に誘って一緒に過ごす時間を増やすことがポイントになるのです。運命の赤い糸は信じなくても構いません。信じる人はいつかはうまくいくだろうと思い一切の努力をしなくなります。品もない教養もない自分の磨いていない人を誰が振り向いてくれるでしょうか？自分の理想の人がある日突然現れ結婚して幸せになれるシンデレラストーリーは現実には難しい話です。運命の赤い糸は自分で相手を見つけ結ばれようと努力をする人にだけ存在する糸です。2人で一緒に過ごす時間を増やそうと努力をした人だけに存在する糸なのです。自分で赤い糸を結ぶ。告白せずして告白ができる30の方法。その6、相手が受け入れやすい小さくて些細な誘いから始めること。告白せずして告白するとは誘いをするということです。一緒に映画を見に行きませんか？一緒に食事に行きませんか？一緒に遊びに行きませんか？まずはあなたから誘いましょう。あなたが相手のことを好きならあなたから誘うべきです。あなたが男性だろうが女性だろうが関係ありません。誘ってみない限りはなかなか進展しません。自然の成り行きに任せることになります。相手が受け入れやすい小さくて些細な誘いから始めるのです。ポイントは相手がいいよと答えるであろう受け入れやすくて小さな誘いから始めることです。ちょっと手伝って、ちょっと聞きたいことがあるんだけどいい？こうした一言なら相手もノートはなかなか言えません。ノートは言えないような小さなお願いを理由にゆっくり相手に近づいてコミュニケーションを増やします。するといつの間にか心の距離まで近づいているという状態になります。はじめは見ず知らずの関係から知り合いの関係へと関係を深めます。コミュニケーションさえ増やしていけば友人の関係へと変わりいつの間にかお付き合いの関係へと発展していくのです。見ず知らずの関係、知り合いの関係、友人の関係、お付き合いの関係。どうすればこうしたステップが踏めるかというと、会う回数を増やしコミュニケーションの量を増やせばいいだけです。難しいテクニックや気の利いた言葉など一切考える必要はありません。ただ単純にお話をするだけでいいのです。あなたのことをよく知らない相手は少なからず警戒心を抱いていますから、その警戒を解くことが必要です。話をたくさんすればこの人は自分に危害を加える人ではないなと感じ安心します。するとさらに深い会話ができるようになり、さらに仲が良くなっていくという好循環になるのです。小さな誘いから始める。告白せずして告白ができる30の方法。その7、会う回数を増やすだけで好きになってもらえる。告白せずして告白するための欠かせない手段は単純に会う回数を増やすことです。テクニックも技術も不要です。適当に言い訳でも何でも構いませんから、好きな人と会う回数を増やしましょう。もっと接触できる機会を意識的に作りましょう。会う回数を増やしていくと馴染みが出てくるため印象が良くなります。これを心理学で単純接触の法則と言います。その名の通り単純に接触していれば好印象になるということです。何度も会っていると馴染みが出てきて親近感が湧いてくるという面白い人間の心理です。この現象の代表例の一つとして社内恋愛があります。会社では毎日同じ人と顔を合わせます。とりわけお互いに印象力を持っている男女が毎日何度も会っているとだんだん親近感が湧いて深い中に発展していきます。付き合い始め共通の思い出が増え絆や愛着が生まれます。ついには結婚に至ります。バイトで知り合った人と付き合うようになることも同じです。実際私の知り合いでもバイトで知り合って付き合い始めたというカップルは多い。最初はそれほど気がなくても毎日顔を合わせていると親しみが湧いて出てくるようになります。恋愛感情が生まれてくるようになるのです。あなたが好きな人に告白する必要はありません。好きな人に毎日何かと口実をつけて会う回数を少しでも増やしていくだけでいいのです。宿題手伝って、ちょっと聞きたいことがあって、意識をしてお願いや質問などで話しかけるきっかけを作ればいいのです。自然な形で毎日1回は会って話をするようにすれば、それだけで自然と恋愛につながる可能性は高くなるのです。口実を作って会う回数を増やす。告白せずして告白ができる30の方法。その8と、にもかくにもまずコミュニケーションから。相手と親しくなるコツを教えてください。このように質問されれば、私は迷わずコミュニケーションの量を増やしてくださいと即答します。これ以外方法がないからです。コミュニケーションの量を増やす、これは全ての人間関係に共通する仲良くなるためのポイントです。これをなくして親しくなることはありえません。家族関係、仕事での人間関係、友人関係、恋愛関係、こうした人間関係の共通項目です。相手のことを知り、自分のことを知ってもらうためには、コミュニケーションの量を増やしていくことが大切です。コミュニケーションを通じて、お互いに理解を得て信頼してもらえるようになります。何のためにコミュニケーションを交わすかというと、理解、信頼、安心、信用をしてもらうためです。お金で買うことはできず、すぐというわけにもいかず、時間がかかります。しかし、友人からお付き合いにまで発展させていく上で、なくてはならない大切なことです。直接告白することがうまくいかないのは、そうした理解、信頼、安心、信用がまだ小さいから怖くて断るのです。話をしたこともない人と誰がいきなり付き合うでしょうか？相手のことをよく知った上で、初めて心を開いた関係を築き上げることができます。シンプルにして最強に仲良くなるための方法は、コミュニケーションの量を増やすことに尽きるのです。 まず、コミュニケーションの量を増やすことから始める。告白せずして告白ができる30の方法。その9。もっと仲を深めるためにもう一歩を習慣にしよう。告白せずして告白するためにはもう一歩踏み込むことを習慣にしておきましょう。現状維持と言いたいところですが、残念ながら現状維持では恋愛へ自然と発展する可能性は低くなってしまいます。現状維持ではそのままの関係で終わってしまい、それ以上の恋の発展はありません。もう一歩踏み込むという習慣が必要です。時間をかけても構いませんから、ゆっくり二人の親密な時間を少しずつ増やします。例えば、以下のような状態を言います。はじめはみんなでカラオケに行きます。次には二人で食事に行く誘いをします。一緒に食事までできれば、次は一緒に映画。一緒に映画を見れば二人で街に出かけてお買い物。二人きりでお買い物ができるようになれば、一緒にテーマパークに行こうと誘います。テーマパークまで OK なら、次は水族館。水族館の次はデートスポットで楽しみます。さらに相手の家に遊びに行ったり、または自分の部屋に遊びに来てもらったりします。寝泊まりするようになり、ついには同居という状態になります。どうでしょうか。ゆっくりだんだんに親密な関係となり、最後には付き合っている状態と変わらない状態になっています。いえ、結婚している状態と変わらないと言っても過言ではありません。もう一歩踏み込むことを少しずつで構いませんから進んでいけば、仲は自然と深まるのです。この過程では告白は一切していません。しかし、少なくともあなたの誘いに対して相手が OK をしてくれるなら、相手も好意を持っているということです。一緒に過ごした時間によって、さらにあなたへの好意を持つようになります。次の誘いも OK をもらえ、また一緒に過ごした時間であなたに対してさらに好意を持つようになる好循環になります。この繰り返しによって二人は結ばれていくというわけです。このステップを繰り返していくだけでいいのです。もし好意がなければ、初めの段階で誘いを柔らかく断ります。ごめんなさい。ちょっと用事があって。これは遠回しにあなたからのアピールを断っているということです。あなたに興味がないから他の人にしてくださいということです。告白に断られることなく断られているということです。この状態ならさほど痛みもありません。あなたも素直に諦めて違う人を探すことです。誘いやすく相手も断りやすく、その上精神的なダメージも少なくて済むというわけです。もう一歩を習慣にしてだんだん仲を深めていく。告白せずして告白ができる30の方法。その10。相手が困っているときは近づけるチャンス。学校の宿題がわからない。荷物を一人で運びきれない。一人で行くのは心細い。このように相手が困っているときは近づくための絶好のチャンスです。困っているときには些細な援助も必要としています。誰でもいいから助けてほしい状態です。そんな時に助け舟を出してくれる人がいれば、いつも以上に輝いて映り印象が上がります。普段はなかなか話が続かない人でも、助けてくれる人なら進んで話を聞いてくれます。困っている時には話しかけて近づくための絶好のチャンスなのです。またあなたが困っている時も素直に助けを求めましょう。助けを求めると格好悪い。そんなことはプライドが許さないと意固地になる必要はありません。そういう人こそチャンスを逃してしまうタイプの人です。自分が困っている時こそ素直に助けを求めましょう。コミュニケーションを増やせるチャンスと思い話しかければいいのです。相手が困っているようが自分が困っているようが、いずれにせよ話しかけられるチャンスに耐えられるのです。相手が困っている時と自分が困った時は話しかけるチャンスに耐える。告白せずして告白ができる30の方法。その11。頼った方が仲良くなりやすい。相手が困っている時には話しかける良いきっかけです。お手伝いが欲しい時やどうすればいいのかわからない時にあなたが率先して助けてあげればポイントが上がります。しかしこれには些細な欠点があります。相手が困って助けを求めない限りあなたも求められないということです。もし勉強ができる人なら助けを必要とせず自分で全てを片付けてしまいます。もし仕事がバリバリできる人なら他人の力を借りる必要はありません。ではそんな人に話しかけるきっかけはないのでしょうか。いえ、しっかり良い方法があるのです。逆にあなたが相手を頼ればいいのです。自分が困って助けを求めれば話しかける良いきっかけになります。わざとでも構いません。本当は知っているけれど知らないふりをして教えてよと頼ればそこからコミュニケーションの糸口をつかめます。特に男性は女性の前ではかっこつけたい気持ちがあり、女性になかなか頼ろうとしません。しかし心理学から言えば、女性は頼ってくる人と仲良くなる結果が出ています。必要とされ母性本能をくすぐられ、相手を助けることで相手のことに関心があるのではと辻褄を合わせようとします。プライドの高い男性ほど頼ると自分の評価が下がると思い、女性に頼ろうとしません。しかし恋愛から考えると好きな人ほど頼った方がいいのです。気のある人ほど頼った方がいい。かっこ悪いと思うかもしれませんが、親しくなるために効果的な方法なのです。かっこつけず頼ってしまう。告白せずして告白ができる30の方法。その12。話しかけるきっかけに悩む必要はない。きっかけは挨拶から。話すことが大切なことは分かった。でも話しかけるきっかけがつかめない。おや、そんなに難しく考える必要はありません。相手が喜ぶ気の利いた一言を考える必要など全くありません。それより毎日話しかけるきっかけがしっかりあるではないですか。挨拶です。朝に会った時には誰でも挨拶という話しかけるチャンスがあります。挨拶を生かすかどうかで人間関係には大きな差が出てきます。毎朝挨拶をすれば毎日必ず話しかけるチャンスが1回はあるということです。これがあるかないかは後になるほど差が大きくなります。もちろん好きな人にアピールするためにもこの挨拶は欠かせません。好きな人にいきなり話しかけることは恥ずかしくて照れがあるものです。しかし挨拶くらいならできるはずです。自然だからです。むしろしておかないといけない。好きな人の目の前で挨拶がなく、むしろ素通りでは印象が悪くなります。明るい笑顔でおはようと言えるだけで印象は変わってくるものなのです。初めの挨拶の一言をきっかけにそこから話を広げていきます。最近暖かくなってきたね。そういえば桜が咲いているところを見かけたよ。お花見は行かないの。このように話から話をつなげていきます。何を話すかという内容は人それぞれです。しかし話しかけるきっかけは挨拶というチャンスが毎朝あるのです。話しかけるきっかけは挨拶から始める。告白せずして告白ができる30の方法。その13。初めから必死の様子を見せないこと。大人の恋愛において初めからガツガツと進めないことです。つまり意気込みということです。必死になった意気込みがあると相手は驚いて警戒します。人間関係は最初に相手のことを知らないことから始まります。つまり警戒から始まるということです。警戒を解くために初めは必死を見せず普通に接することです。まずは面識を深めることから始める意識で構いません。見たことある、話したことある、こうした些細なことから始めます。お互いがお互いのことを知るようになってから時間をかけてゆっくり深い関係へと移行していくことがポイントです。いきなりの告白は必死の一つです。初対面でいきなり告白はびっくりさせてしまいます。当然断られるどころかそれ以後避けられる可能性すらあります。よく知らない人から感情をぶつけられるとちょっと怖いのです。初めは小さく優しいアピールから始める方がいいのです。初めからガツガツと意気込まないようにする。告白せずして告白ができる30の方法。その14。第一印象だけは力を入れていい。心理学には初対面に関するこうしたデータがあります。初めて会った最初の3秒でその人の雰囲気を感じ、1分で性格を知り、3分で印象を決めてしまう。人間は最初の3分でその人がどんな人なのかという印象を作ってしまっているというのです。確かに私たちは初めて会う人とはどんな人なのか分かりませんから、一生懸命に情報を得ようとします。どのような服装であるか、どのような表情か、どのような声か、どんな言葉遣いであるか、どのような会話をする人か、どのような雰囲気を持っているか、たった初めの3分間の間に五感を通じて印象を感じ取ろうとします。この時の吸収力は凄まじいものがあります。 ってからたった3分であなたの印象を決めてしまうほどなのですから、この時の印象は後から大きな差になります。第一印象は重要なのです。2回目や3回目に会う時には力を入れなくて構いませんから、初めの初対面の時だけは大変に気を使ってください。一歩間違えるとガツガツとした印象になってしまいます。このさじ加減は難しいところですが、印象を少しでも良くしてもらおうという態度を見せればひとまず OK です。一度印象が定着すると、その印象を通じてあなたを見るようになります。初めの印象が明るければ、その後会った時に多少暗くてもいつもは明るい人なのに何かあったのかなと思ってくれます。明るい印象を通してあなたを見てくれるようになるからです。また逆も言えます。初めの印象が暗くて悪い印象なら、暗い印象を前提にあなたを見るようになります。初めの印象があなたの印象をほぼ決めてしまうのです。私は仲良くなりたい時には初めの第一印象を大切にするように心がけています。もし気持ちがへこんでいる時でも無理をして明るく振る舞います。そうしておかないと印象が悪くなってしまうからです。後から変えようと思ってもなかなか変わらないことだからです。もちろんガツガツとした欲望丸出しの印象は原点ですが、明るく爽やかな印象をどれだけ与えるかが重要なのです。最初の第一印象だけはいつも以上に気を使う。告白せずして告白ができる30の方法。その15、理由をつけてプレゼントをすれば仲良くなれる。告白せずして告白する方法のコツは、付き合っているような状態にゆっくり少しずつ持っていくことです。会う回数を増やし、コミュニケーションを増やし、仲を深めていきます。そうしたアピールの一つにプレゼントを送るという方法があります。プレゼントも気持ちをアピールする大切なイベントの一つです。ただ一つ気をつけていただきたいことは、何かの理由を必ずつけることです。私は以前突然プレゼントをいただいたことがあり、逆に怖くなってしまったことがあります。急に贈り物をされると、何か要求されるのでは、何か裏があるのではないかと疑ってしまい、逆に不快になってしまうのです。言われない突然のプレゼントは注意をしてしまい、警戒してしまいます。必ず理由をつけてプレゼントを送るようにしましょう。例えば誕生日や行事に沿った贈り物なら、相手も素直に喜んでくれます。誕生日プレゼント、バレンタインデー、ホワイトデー、お歳暮、お世話になったお礼としてのプレゼント、こうした記念日や行事はチャンスです。プレゼントを自然に送ることができるチャンスであり、そのプレゼントと一緒にちょっとしたお手紙を添えるとなお良い。このチャンスを見逃しては、せっかくの仲良くなるチャンスを逃しているようなものです。その流れに乗ってプレゼントをして、少しでも相手と接触する機会を増やしましょう。気持ちを伝えるチャンスに変えてしまいましょう。物を通したコミュニケーションは、間にプレゼントというクッションがあるため、相手も受け入れやすくなります。誕生日だからお世話になったからという理由をつければ、プレゼントも気持ちも受け取りやすくなるのです。記念日やお世話になった時には、理由をつけてプレゼントを送ってみる。告白せずして告白ができる30の方法。その16、褒め上手が一番印象がいい。話上手、聞き上手、褒め上手。この3つのうちで最も人間関係の向上につながるのはどれでしょうか。正解は褒め上手です。印象の良さから言えば次のような順番になります。1番目に重要、褒め上手。2番目に重要、聞き上手。3番目に重要、話上手。話上手な人間関係では得をすると言われていますが、実際にランクとしては1番下です。確かに話上手は面白くて愉快な話をしてくれるから聞き手を楽しませてくれます。面白い話や珍しい話は聞いていても飽きません。しかし話してばかりでは、聞き手はずっと耳を傾けて聞いてばかりですから、いずれ不満を持ち始めます。本当は聞いている側も喋りたいのです。一方で聞き上手は相手の話を上手に受け取って聞いてくれるため、満足させることができます。相手に話したいことを話してもらい、理解して聞きます。話を聞いてくれるといい人だと思われる反面、聞いてばかりの態度で反応も薄かったりするとつまらない人と思われます。その点、褒め上手は相手にとっても自分にとっても満足のいくものです。お世辞ではなく、本当に相手のいいところを見つけて褒めてあげます。今日の服お似合いですね。毎朝早起きなんですね。昨日の発表良かったですよ。褒めることは減点がありません。言う側も言われる側も悪い気がせず、気分が良くなります。そういう人の良いところに気づける人は印象もアップします。褒め上手になれば好きな人へもアプローチしやすくなります。好きな人というくらいですから、尊敬できるところや素敵なところはたくさんあることでしょう。そうしたところを恥ずかしがらずに褒めた方が、相手も嬉しく思ってくれますし、同時にあなたの印象も向上するのです。好きな人を褒める。告白せずして告白ができる30の方法。その17、お世辞は嫌われる。褒める人は好かれる。好きな人に褒めることで近づくことは悪いことではありません。いえ、むしろそうして褒めながら好きな人へと近づく方法はとても自然な近づき方です。相手にとっても嬉しいことですから、恥ずかしがらずに早くそうした方がいい。しかし気をつけていただきたいことがあります。褒めることは良くても、お世辞は減点だということです。褒めることとお世辞はそっくりではありますが、別物だと考えましょう。違いは嘘か本当かというところです。褒めることイコール本当、お世辞イコール嘘。褒めることは心の底からの尊敬や素晴らしいなと正直に思うときに口にする言葉です。しかしお世辞は相手の機嫌を良くするために使う言葉の作戦です。お世辞はいわば嘘つきということなのです。相手が喜びそうなことを大げさに演技をしながら口にします。すごいなと本当に感じて褒めることなら問題はありません。しかし嘘をついてすごいなと褒めることは相手も嬉しく感じません。嘘をつかれていると思うと急に心が冷めてしまいます。お世辞は言いたくても言わないようにしましょう。本当に相手の素晴らしいなと思うところを見つけ、ちょっと教えてあげられる褒め上手になればいいのです。お世辞はやめる。告白せずして告白ができる30の方法。その18、何気ない2人だけの時間を作ってみる。知り合って仲良くなり、コミュニケーションの量も増やすことができれば次のステップです。わざと2人だけの時間を作ってみましょう。2人きりの時間とはいえ、もちろん理由は必ずつけることがポイントです。お腹が空いたから食べに行こうよ。新しいお店ができたから一緒に行ってみない。見た映画があるから一緒に見に行こうよ。このようにからという簡単な理由をつけて2人で出かける誘いをすれば、あっさり OK がもらえるものです。意味もなく2人だけの時間を作ろうとすると、2人になって何をするつもりと思われます。しかし些細な誘いなら OK がもらいやすくなります。例えばお腹が空いたから食べに行こうよという一言には、からという小さな理由も加わっています。こうした言い方をすれば、それならいいかなと思い OK をしてくれます。大きな誘いは断られてしまいますが、相手が断れないくらいに小さくて些細な誘いをすればいいのです。告白をしないで気持ちを上手に伝えていくためには、2人きりの時間はどうしても必要です。いくら告白が恥ずかしいとはいえ、この2人きりの時間を作れるくらいのアプローチはしてください。2人の時間なしに深い関係を作ろうと思っても困難となります。他の人がいると思うように話ができません。人目があったり、他の友人がそばにいたりすると、プライベートな話もしにくくなります。こうした2人だけの時間を作ることが必要なのです。相手も気兼ねなく個人的な話やプライベートな話もしやすくなりますから、一気に仲を深めることができるのです。2人きりの時間を作る。告白せずして告白ができる30の方法。その19、毎日お風呂に入る。入浴がなぜ好きな人に関係あるの？これが関係あるのです。毎日入浴しないと、体から汗の匂いがするようになり、不潔な印象を相手に与えてしまうからです。ヨレヨレの服やシャツ、匂いの強い靴下も同じです。明らかに昨日はお風呂に入っていないなと分かるみんなには、相手が男性でも女性でも印象を悪くさせます。不潔な女性と付き合いたいと思う男性はいませんし、体から異臭が漂う男性を好む女性もいません。異臭の漂う人には近づきたくない、離れたいと思われます。お風呂に毎日入らないと自動的に人が離れます。悪臭は人間を近寄らせないためのオーラです。もちろん好きな人と付き合うところの話ではありません。清潔感は言葉にはできませんが、相手にきちんと届く印象の一つです。清潔感をアピールすることは、告白せずに告白ができる手段の一つになるのです。毎日お風呂に入る。 告白せずして告白ができる30の方法。その20、振り向いてもらえるくらいに明るくなろう。大地に花咲くひまわりは太陽の輝く方向へと顔を向けることをご存知ですか。成長するためや光合成を行うために明るく輝く太陽へ顔を向けます。日光はひまわりには欠かせない輝きでありオーラだからです。朝になれば太陽が出る東へと顔を向け、夕方になれば太陽が沈む西へと顔を向けます。これは人間関係でも同じことなのです。明るい人には人を振り向かせる輝きがあります。明るい方へ顔を向ければ自分も一緒に明るくなるからです。オーラやエネルギーを発している人は魅力を放っています。好きな人に振り向いてもらいたいと思うなら太陽のように明るくなればいいのです。ひまわりのように明るいあなたの方へ顔を向けてくれるようになります。温かくて優しい明るい人はそうしたプラスのオーラが出ています。振り向いてもらえるくらいの明るさを持つことが人を引き寄せるポイントです。芸能人、漫才師、お笑いタレントなど人気のある人ほど明るいキャラクターを持っています。人を笑わせる仕事をしている人が暗い雰囲気を持っていると明るいオーラを出すことはできません。近づくだけで自然とこちらまで元気になるような人はみんなから好かれる人気者になれるのです。明るさで振り向かせる。告白せずして告白ができる30の方法。その21、何か用事を作って相手に近づく。意味もなく人が近づいてくればどう思うでしょう。のそのそと近づいてきてあなたのそばでただじっとしているだけだと危ない人に映りますよね。当然のことですが怖いと思われ避けられることでしょう。好きだからという理由だけで近づいてはあなたはいいかもしれませんが相手は怖がってしまうのです。何の理由もなくただ近づくことはやめた方がいい。相手が怖がってしまい逆に嫌われてしまうからです。ただ気に悪い印象しか残らずあなたにとってマイナスです。こういう時にはせめて何か用事を作ってから近づくのです。自然な用事を作って近づけば相手に怪しまれることはありません。ちょっと質問があるんだけど、ちょっと聞きたいことがあるんだけど、これどうやったんですか。方法を教えてください。知っていても知らないふりをして聞きに行きます。分かっていてもわからないふりをして教えてもらいに行きます。近づき方としてはとても自然で相手とうまく接触することができるよう機会ができるのです。用事を作って近づく。告白せずして告白ができる30の方法。その22、赤い糸は自然に結ばれるものではない。自分から結んでいくもの。好きな人に用事もないのに近づくというわけにもいきません。何しに来たんだろうと思われてしまい逆に警戒されます。こういう時には自然な口実をあらかじめ作っておくと自然になります。好きな人に馴染むためには少しでも会ったり話したりすることが大切です。接触するための口実だなんてと思うかもしれませんが、そうは言っても何もしないと何も始まらないのです。告白せずして告白をするためには告白以外の方法で自然に相手に近づいてゆっくり仲良くなることが必要です。そのための一時的な手段と考えましょう。〇〇さんの地元で有名なお菓子って何。風邪薬でよく効く薬って何か知っている。これ落とし物なんだけど誰のものか知らない。告白せずして告白することは好きな人と接触する口実をどれだけ作れるかにかかっていると言っても過言ではありません。ちなみに私は教えてもらいたいことがあってという口実で好きな人にはよく近づきます。知らないふりをしながら話しかけるとすんなり話が進み話しかけるきっかけになります。会う回数を重ねコミュニケーションの量を増やしていくためにいろいろと試行錯誤して自分なりに良い方法を見つけましょう。赤い糸は自然に結ばれていくものではなく自分から結んでいくものなのです。赤い糸は自分から結んでいく。告白せずして告白ができる30の方法。その23、相手に避けられるのはごめんなさいという意味。明らかに相手があなたを避けるなら恋愛の可能性はゼロというサインです。しつこく追いかけると逆に迷惑をかけてしまうため少し時間を置きましょう。素直に従っておかないとさらに嫌われます。しつこい人という印象だけは避けたいところです。付き合うところではなく話さえもできなくなります。さすがに今後一切関わってはいけないわけではありません。ごめんなさい、恋愛対象ではありません。普通の友人関係でいましょうと遠回しに表現しているだけです。相手からの拒絶を恨んではいけません。あなたのアプローチに薄々気づいてくれたからこそその返事をしてくれているのです。はっきり告白すれば相手もはっきりイエスかノーで答えてくれます。しかし告白なしのアプローチはモヤモヤしたニュアンスになりますから相手からの拒絶も遠回し的な言い方になります。そのニュアンスを感じ取れば素直に従いましょう。ごめんなさいとはっきりは言いません。ですがそうした態度や話し方が見られればあなたも誠実に受け止めることが大切です。相手から避けられる意味に気づき素直に従う。告白せずして告白ができる30の方法。その24、出会えてよかったそう思える関係を作ること。例えば相手から恋愛の可能性はゼロというサインがあったとします。そうした時は突然相手に冷たくなる人がいます。特に男性でよく見られる行動パターンです。可能性がゼロならもういい、もう顔も見たくない、極端な考えに偏ります。ついさっきまで大好きだった人が突然大嫌いになってしまったりするのです。これが男性の残念なところです。その点女性は単純に友人関係を維持することが得意です。相手が付き合ってくれないと分かればじゃあ友人関係のままでいようと素早く立ち直ります。振られた時の強さは女性の方が圧倒的に強いのです。男性はネチネチ引きずります。いずれにせよ出会えてよかったそう思える関係を作ることです。相手との出会いがあったおかげでいろいろな経験をさせてもらえたことに気づきましょう。一緒に話をしたことや遊びに出かけた思い出だけでなく恋愛の苦しみやアプローチの経験も含めてです。人生の1ページを一緒に作った人なのですから恨みや憎しみは持たずむしろ感謝に気づかなければならないのです。出会えたからこそ思い出を作ることができ楽しい時間を過ごすことができた。ありがとう。そう考え方を切り替えてまた新しい恋に向けて再出発をするのです。今回の経験をもとに次の恋愛こそはうまくいかせてみせるぞという強さに変えて再出発をすることが大切なのです。出会えてよかったという関係を作る。告白せずして告白ができる30の方法。その25、他人の悪口は自分に跳ね返ってくる。ちょっと想像してみましょう。あなたの友人が他の人の悪口を言っています。あの人は本当に腹が立つ、この世から消えてしまえ、こんな悪口を言っているとこの人はこういう人なんだとがっかりしてしまいます。他人の悪口を言っているにもかかわらず自分も一緒に息苦しい気持ちになります。つまり目の前にいる人が口にする言葉は誰に向けた言葉であろうと目の前の人に向けたメッセージとなるのです。ここを注意しましょう。例えば好きな人の前で気に入らない先生の悪口を言っていたとします。好きな人との会話を盛り上げようと他人の悪口をネタにしているつもりです。バカだ、だからあいつはバカなんだ。自分の会話に酔いしれて相手も一緒に笑っているから自分のコミュニケーションがうまくいっていると勘違いをしています。しかしそれは嫌いな人に言っているのではなく目の前にいる好きな人に向けて口にしていることになるのです。自分のイメージを自分で下げてしまっています。相手も一緒に笑っていますが心の中ではこの人は危ない、陰では私の悪口も言われているかもとさらに警戒されます。この点に気をつけておかないと悪循環に陥ってしまいます。いくらコミュニケーションとはいえ他人を侮辱したネタは NG です。他人の悪口は自分に跳ね返っていることに気づく。告白せずして告白ができる30の方法。その26、言葉で口説くより態度で口説こう。私は優しい人ですよ、こういうことを自分で言っている人は信じられません。言葉は言霊と言われることの力を持っています。ですがそうは言っても本当に優しいかどうかは実際にその人の態度を見てみないとわからないことです。困っている人を助けたり頼み事を心よく引き受けたりしている姿を見てこの人は優しい人なんだなと初めて実感できます。君のことを愛している、君が一番大切だ、こうした言葉も同じです。本当にそうであるかどうかは実際の態度を見てみないとわからないのです。ここで感の鋭い人はもうお気づきでしょう。好きな人を言葉で口説くことはパワーが弱いものです。 本当かどうかわからないからです。言葉で口説く努力をするくらいなら、態度で口説く努力にエネルギーを回すことです。態度は言葉以上のパワーを持ち合わせています。自分の気持ちを言葉で表現するより、態度で表現した方が真実味はあり、相手にインパクトを与えることができます。君のことが好きなんです、というより、誕生日にプレゼントをする方が実際、根拠さが感じられます。頼っていいよ、というより、あなたが困っている時にさっと助けてくれる方が頼りがいがあるなと感じます。会いたいという一言より、今から会いに行くからと言って、本当に来てくれる態度を見せた方が根拠さが感じられます。言葉にはパワーがありますが、態度はさらにパワーを秘めています。言葉での告白より、態度や行動を見せて気持ちを伝えた方が相手の胸にじんと響くのです。態度で気持ちを表現する。告白せずして告白ができる30の方法。その27。好きだというくらいなら笑顔を見せた方がいい。好きです。こういう直接的な告白は相手も自分もインパクトがあります。もちろん効果的な気持ちの伝え方の一つです。しかし言葉による表現より態度による表現の方が相手に気持ちがもっと伝わりやすくなります。その事実を踏まえ好きという言葉より好きな人の前での笑顔の方が気持ちは伝わりやすいのです。皆さんここに気づかれていません。好きな人にどうやって気持ちを伝えようかと告白の言葉ばかりを考えています。本当は告白などしなくても好きな人の前でいつも楽しそうに笑っている表情を見せた方が親しみが湧いてきます。告白せずして告白ができるようになるのです。笑顔はそれでいてプラスの気持ちをまとめて表現することができる一番プラスな態度です。笑顔には嬉しさ、楽しさ、面白さ、充実感、満足感などこうしたプラスの感情がすべて込められています。嬉しいよ、楽しいよと一言ずつ言葉にしなくても笑顔一つでそれがすべてが伝わってしまうのです。それも言葉以上にです。笑顔こそ告白せずして告白できる最も効果的な態度です。笑顔で楽しくコミュニケーションを交わしているときいつの間にか相手を口説いていることになるのです。笑顔という態度を見せて口説く。告白せずして告白ができる30の方法。その28。小さな約束は信用を得られるとっておきのチャンス。信用をお金を使って買うことはできません。だからとはいえ時間があれば自然と得られるわけでもありません。約束を長期間コツコツ守り続けることができて初めてこの人は信用できると思われることができます。継続的な努力が長期間必要なのです。あなたもご存知の通り信用を得ることは大変なことです。好きな人への信用をアピールする方法は約束を守ることと言いたいところですが、これはすでに皆さんもご存知でしょう。ここであえて紹介する必要性がありません。もう一歩先を進んだ信用を得られる良い方法をご紹介します。それが小さな約束を守ることです。大きな約束だけが守るべき約束ではありません。小さくて些細な約束の方が実は大きな約束以上に信用を得られるチャンスとなるのです。大きな約束は守って当然という意識が働きます。約束の時間にやってくること、借りたものは返すこと、遅刻をしないこと、こうした大きな約束事はできて当たり前ですから、守っても特別なインパクトがありません。それより小さくて些細な約束事を忘れずに守るようにするのです。明日持ってくるよという口約束をきちんと守る。1年前に約束したことをしっかり覚えていてくれた。些細な約束事をまさか守ってくれるとは思わなかったと思われるような約束事ほど信用を得られやすくなります。意外性が加わりインパクトもあり、小さな約束を守ってくれたことに信用が得られるのです。好きな人とは信用を持って結ばれることが大切です。相手のことが信用できなくなると言葉の真実味が失われます。信用がない人の好きだという言葉と信用がある人の好きだという言葉では重みもインパクトにも違いが出てくるのです。まさか守ってくれるとは思わなかったという約束をしっかり守る。告白せずして告白ができる30の方法。その29。振り向かせるのではなく振り向いてもらえるように自分を磨く。好きな人に振り向いてもらおうと、あるいはこれだと相手を変えさせようとする人がいます。もっと好きになってもらおう。もっと気に入ってもらおう。これらはすべて相手を変えさせようとする意識です。確かに相手に振り向いてもらうことは大切です。しかし、あなたが直接相手の心に触ったり触れたりすることはできません。もっと好きになってもらおう、もっと気に入ってもらおうという意識も結果として相手が勝手にそう思うだけです。あなたが相手を直接に変えることは初めからできないことなのです。好きになってもらいたいと思うならそういう自分になれるよう自分磨きをすることです。自分を気に入ってもらえるように日頃から明るい話題を集め、明るい話ができるようにしておきましょう。そういう明るい素敵なあなたを見て相手は勝手に素敵な人だなと感じてくれるようになるのです。恋愛において相手を変えさせようとすることはしてはいけないし、初めからできないことなのです。自分は自分で変えられます。どんどんと磨き上げて輝きを持つことでその光に相手は振り向くのです。相手を変えようとするのではなく自分を変える。告白せずして告白ができる30の方法。その30。告白の成功率 100% の方法があった。付き合っている状態になってから告白すればいい。告白は付き合い始めてからです。いえ、もっと正確に言えば付き合っているも同然の状態になり小さな声で口にします。告白の成功率を高めておくためには告白する以前に付き合っているような状態にしておくことが重要です。学校のテストではそれまでの勉強の成果が問われるように告白でもそれまでの成果が問われる瞬間です。すでに付き合っているような状態になっていれば告白はもはやする必要がないのです。告白は付き合いたいからはっきりその気持ちを伝えるために口にしますよね。ではもうすでに付き合っていれば告白をする必要はなくなります。告白の目的がすでに達成できているからです。告白せずして告白をする方法はゆっくり気持ちを伝え、それに気づいた相手もゆっくりあなたに接近していくことです。物理的な距離だけでなく精神的な距離も含めゆっくり近づき最後には付き合っている状態と変わらない状態になります。もし告白をするならこの時に初めて口にするのです。告白をして付き合う状態がすでにできていれば断られることはありません。告白の成功率 100% のためには付き合っている状態になってからすればいいのです。告白をするなら付き合っている状態になってからする。告白せずして告白ができる30の方法。まとめ。その1。告白せずして告白ができる方法も身につける。その2。自分に合った気持ちの伝え方を見つける。その3。付き合っているような状態を付き合っていない時期から少しずつ始める。その4。小さな誘いからスタートする。その5。自分で赤い糸を結ぶ。その6。小さな誘いから始める。その7。口実を作って会う回数を増やす。その8。まずコミュニケーションの量を増やすことから始める。その9。もう一歩を習慣にしてだんだん仲を深めていく。その10。相手が困っている時と自分が困った時は話しかけるチャンスに変える。その11。かっこつけず頼ってしまう。その12。話しかけるきっかけは挨拶から始める。その13。初めからガツガツと意気込まないようにする。その14。最初の第一印象だけはいつも以上に気を使う。その15。記念日やお世話になった時には理由をつけてプレゼントを送ってみる。その16。好きな人を褒める。その17。お世辞はやめる。その18。二人きりの時間を作る。その19。毎日お風呂に入る。その20。明るさで振り向かせる。その21。用事を作って近づく。その22。赤い糸は自分から結んでいく。その23。相手から避けられる意味に気づき素直に従う。その24。出会えてよかったという関係を作る。その25。他人の悪口は自分に跳ね返っていることに気づく。その26。態度で気持ちを表現する。その27。笑顔という態度を見せて口説く。その28。 まさか守ってくれるとは思わなかったという約束をしっかり守る。その29、相手を変えようとするのではなく自分を変える。その30、告白をするなら付き合っている状態になってからする。